皆さんこんにちは。今月も始まりました朝原未来探し。この番組は廿日市市朝原の地域支援員である私まゆゆが、朝原にお住まいの方や朝原出身の方に普段の暮らしの様子や未来への思いなどをお聞きしていく番組です。朝原は水も空気もきれいな場所で、四季折々の風景や食べ物を楽しむことができ、人のつながりの温かさにも触れることができる、そんな場所です。そんな朝原の気持ちの良い風をこの番組ではお届けできたらと思います。この番組は癒しの里山朝原で人と未来をつなぐ朝原交流会館の提供でお送りします。今回は廿日市市民佐伯図書館にお勤めの海木のぞみさんにお話を伺います。では早速インタビューの様子をお聞きください。
はい、では本日は昨年の4月に朝原へ来られた海木のぞみさんをインタビューしていこうと思います。では海木さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
じゃあまず簡単に自己紹介お願いいたします。
はい、はじめまして、私は今廿日市市民佐伯図書館で働いています、海木のぞみと申します。
もともとご出身は朝原なんですか？
朝原は私の父が、出身地なんですけれども、私自身は廿日市小学校区の廿日市市の出身です。
もともと廿日市は廿日市の生まれなんだけど、朝原ではないけど、昨年の4月に来られたっていうことなんですけども、こうきっかけ、またちっちゃい頃は来られてたのかとか教えてもらえますか？
はい、きっかけは私の父方の祖母が朝原に住んでるっていうのが一番大きいんですけど、もともと父が長男ということもあって、ちっちゃい頃から毎週のように朝原には帰ってきてて、夏休みとかもしょっちゅう帰ってきて川で遊んで、見知らぬ子供たちの中にさりげなく入って、さりげなく遊んで、さりげなく帰るっていうことをずっとやってました。だから朝原小学校とかでも知らない男の子となんかかけっこして遊んだ記憶があります。
そうなんですね。週末は朝原にいらっしゃったっていうことなんですね。うん、朝原に来られて、こう、あ、久しぶりみたいな方とかもいらっしゃるんですか？
あ、そういう方は実はいらっしゃらなくて、あんまり、うんうん、実際その子供さんというか、その私と同世代で私が一緒に遊んでもらってた人たちは、その正直その時子供だから自己紹介も何もしないままに遊んでたので、名前も顔も全然覚えてないんですけど、この間のトンドの時にいた男性の方と少しお話ししたら、川で昔飛び降り、今は絶対やっちゃダメですけど橋から降りて遊んでたっていうのを話し、そういうお兄ちゃんがいたのを記憶してるっていう風な話をしたら、俺してたわっていうような出会いというか、そういうあれはありましたね。
でも幼い頃からのつながりが今ももしかしたらこの人かもっていう方がいらっしゃったんですね。
そうですね。
はい、でまた廿日市の生まれっていうことなんですけども、それからずっと廿日市で朝原へいよいよ来ようっていう感じなんですか、流れとしては？
いや、実は廿日市にいたのは高校生までで、大学は尾道市の大学に進学して、そこでずっと、日本文学を勉強してたんですけど、伝承文学っていうジャンルをずっと勉強していて、その勉強大学院にも行ってやっちゃって、それで郷土っていう分野をちょっと勉強する機会があって、そのまま尾道の図書館にその後3年間就職してましたね。
郷土っていうのは具体的にはどういった分野って思ったらいいんですかね？
ああ、どういう分野なんだろう。民族学って言ったらご存知の方多いかなって思うんですけど、民族学っていうより、その私が注目しているのは民族学って言葉より伝承っていう、人々が引き継いできたもの、語り継いできたものっていうものから歴史、日本の歴史っていうのを考える分野になるんですけど、
歴史的にいわゆる教科書に載ってるような大きな事柄ではなくって、こう一人一人のこう物語というか伝承、口伝えで残っているものを探ってこられたんですかね？
そうです、本当にそうです
そうなんですね。でそして尾道でまた図書館に勤められて、で、まあ、今もね佐伯の図書館にいらっしゃるんですけども、もう図書館から図書館へっていう感じなんですか？
実は一度だけずっと教育機関で仕事をしてたので、ちょっと違う分野も働いてみたいと思って長野のゲストハウスと町づくりとかそういうのの窓口になってたような感じの喫茶店でお手伝いしたりとか、そういうお仕事も少しだけさせてもらってました。
ゲストハウスと、まあ、町づくりでいろんな方がこう県が来られたりとか、そういった方の窓口になるような喫茶店なかなかこう不思議な、ね、職場だなと思うんですけども、うん、そこではどういったこと、どういった仕事というか学びというのがありました？
そうですね、なんか元々図書館ってやっぱり本を扱ってて、なんか静かにしなきゃいけないところでっていうイメージがすごく強いと思うんですけども、なんか仕事内容としては実はやっぱり接客の分類になると思うんですよね。カウンターに利用者さんが来て借りたい本とか知りたいことっていうのを探すお手伝いが本当に一番メインのお仕事、レファレンスっていう言葉で専門用語で言うんですけど、そのレファレンスがメインの仕事になってくるんですけど、そのレファレンスをする時の接客のなんて言うんですかね、ノウハウというか、ちょっとそこをやっぱり一度ちゃんと接客業をめちゃくちゃちゃんとやってから図書館に戻りたいってすごく思っていて、結局そのゲストハウスで働いてたけど元は図書館、結局図書館に戻りたいっていう気持ちはずっとあった状態で働いてて、人との会話とか出会いとかそういうのは本当にゲストハウスで、まあ、もちろんゲストハウスなんで英語のね、方もいっぱいいたんで、ね、しこたましごかれたんですけど、でもそこで出会ったその喫茶店の方のボスがすごい街づくりというか、街づくりという言い方ではなかったんですけど、まあ、簡単に言うとそういう長野市を気に入って長野市で楽しく暮らすにはどうしたらいいっていうのをすごく真剣に考えておられた方で、その方が一番モットーにしてたというか、こうモチベーションになったっていう風な言い方をしてたのが、地元のおじいちゃんおばあちゃんが喜んでくれる顔を見る時が一番いい、楽しいし、モチベーションが上がるって、だから彼らが死んだら私何もしなくなると思うっていうぐらいまで、その土地ので生きてた人たちが大事にしてたことを、その土地がずっと引き継いできたことっていうのを大事にしながら、でもどうやって自分たちのが楽しいと思える暮らしをするかっていうのをすごく丁寧に考えてこられた方々で、その人たちのその姿勢っていうのはすごい今も私の中でなんていう指針みたいな感じにはなってます。
そうなんですね、まあ、街づくりっていうと、まあ、何かこう新しいものとか大きなテナントさんみたいなのを呼び込んで、なんていうんですか、今までになかった街の流れをあまりこう暮らしのこと顧みずにこうやってしまうパターンもね、往々にしてあるとは思うんですけど、そうじゃなくって、うん、暮らしていらっしゃる方の思いとか、また特にご高齢の方、おじいちゃんおばあちゃんたちの思いを大事にしてこられた方なんですね。
そうですね、
でまたそういった方とのなんだろう、一緒に過ごしてきた時間がベースとなって今はここの佐伯に戻ってっていうイメージですかね。
そうですね、その時に出会った方でもう一人郷土を研究されてる方がいらっしゃって、長野郷土史研究会っていう研究会なんですけど、そこの青年部の方にいろいろお世話してくださっからお世話してくださって、ちょっと論文書いてみるって声をかけてくださって、ちょっとさすがに論文まではいかないんですけど、研究ノートぐらいのものが書けたらなっていうことで、今の長野市の年中行事みたいなのをちょっと報告させてもらって、それがきっかけでやっぱり郷土やりたいと思って、それからちょっともう一度大学の恩師に相談に行った時に、あなたの私の出発点は何だったのってすごく改めて聞かれて、あなたおばあちゃん大好きだったじゃないって言われて、おばあちゃん大好きで、あなたがやってたことっていうのは何だったのって、なんで今長野にいるのって言われて、あ帰ろうって思ったのと、あと全然話は変わるんですけど、キキキリンさんが亡くなったタイミングが本当にちょうどかぶって、あんなにすごい方でも亡くなるんだったら、うちのおばあちゃんもいつか死ぬのかっていう風に思ったら、もう帰ろう、帰っておばあちゃんのそばでやりたいことをやろうってその時強く思って、
そうなんですね。まあ、郷土っていうとこれは勝手な私のイメージなんですけど、なんかふるさとっていうイメージが強いんですよね、郷土っていう言葉を聞くとなんですけど、その辺はどういう風に感じられました？
ああ、どうだろう。なんか郷土っていう言葉、私イコール結構日本っていう結構大きい括りになっちゃってて、っていうのもその例えば私の祖母が年中行事としてやってたようなことから、日本っていう国のことを、国の歴史にまで考えることができるんですよね。今もその祖母とか祖母の周りの人から聞いた昔やってたことをちょっと一つ行為をちょっといろいろ伺って、それを日本全国で当てはめてっていうのを今もやってるところなんですけど、最近のこのエリアの行為ではあるけれども、それをじゃあ日本全体で見た時にこの行為はどういう意味があるのかとか、これはどういう位置づけになるものなのかっていうのを考えると、結局おばあちゃんがやってた行為だけど、それは日本の歴史を考える時にも一つヒントになるものではあるんですよね。
そうか、そういう、こう、まあ、日本各地にいろんな郷土、まあ、いろんな歴史っていうのがそこには、まあ、埋もれちゃってて、そこをこう引き出すというか掘り起こすのが加谷さんのお仕事なんですかね。
そうですね、引き起こすっていうよりは、うん、なんかこれあんまりラジオで言わない方がいいのかもしれないんですけど、その、うん、亡くなるっていうことを私はあんまり否定はしてなくて、例えば私のモットーにしてることの一つに、生きてる人が生きよいようになるための伝承の調査でないといけないって私はすごく思っていて、今生きてる人が、例えば私たち祖母たちがこれはやめましょうって決めたものを、そのやめましょうってなった理由を考えずに、郷土だからじゃあやり直しましょう、もう一回やり思い出しましょうってするのはちょっと違う気がしていて、どうしてそれをやめることになったのか、じゃあそのやめるってなった時にそれを記録とに取っておけば、振り返った時に例えば私たちの孫とかひ孫とかっていう世代に100年後とかの子供たちがやっぱり紐解いた時に、そういうものがこの土地には残っていたんだ、じゃあどうする、今自分たちが生きていく時にその行為があった方が生きることが楽しいのであれば、ぜひやってほしいなってやっぱり思うので、でも片や今現在進行形で生きてる私たちがそんなすごい大々的なお祭りをするには本当にちょっとコストがかかりすぎる、いろんな問題がありすぎてできないのに、やろうとするのはやっぱりそれはちょっと生きにくくなってしまうのではないかなとは思うので、でもやりたいっていう気持ちは私はすごく背中を押したいと思うので、そういう風にやりたいと思ってる同世代の人たちがいた時に、じゃあ昔の人たちはどういうことをしてたんだろうっていうのを探るお手伝いができたらなと思って、本当に今も未来も生きてる人たちが生きやすいようにお祭りも年中行事もあるはずなので、その時その時の生きてる人たちが生きよいように選択できる、選択するためにはやっぱり記録が残ってないと難しいこともあると思うんですよね。
なんかそしたらもう加谷さんの思いとかやりたいことっていうのは残すこと自体なんですかね。
そうですね、残すこと、うん、
なるほど。ちょっとまた後半にはですね、ちょっとこう具体的にどんなお話が聞けたのかとかも聞いていこうかなと思います。ではここからはですね、こう朝原の伝承のお手伝いをしていこうっていうふうに加谷さんはこちらに来られたんですけども、具体的にどのように進められているのかっていうのを教えてもらえますか。
はい、具体的に今本当に祖母から話を聞いたりだとか、それこそ1月にやったことだったらトンドを、うん、消防にと届けを出してるトンドのエリアのところにもうひたすらはしごして今どういう風な形でトンドをされてるのかっていうのを、まあ、令和2年っていうので一度記録は取っておこうと思って巡れるだけ巡ったんですけど、20件ぐらいあって10件巡れてないぐらいですね。すっごい大変でした。
もう朝原だけでなくこの佐伯エリアで。
そうです、この旧佐伯町って考えてますね、うんうんうんうん、旧佐伯町っていうか笹井エリアにあるのかな、このエリアをメインにちょっと見ていって、うんうん、で朝原は結局 1,2,3 箇所巡れたかな。
そうなんです。
具体的にどんな情報というか、これ面白いなと思うようなことってありました？
あ、トンドに関してはそんなにあれではあったんですけど、やっぱりこう、うんうん、でもこうトンドのシーンがあるじゃないですか、うんうんうん、あれどこだったかな、あの朝原の井の迫でしたっけ、はい、はい、井の迫っていうエリアだったかな、なんかあっちの方のエリアのトンドをちょっと直撃で行かせていただいた時に、あのシーンが倒れてなかったことに対して、やっぱりシーンが倒れなかったんだよねっていう風なのを、あの作ったおじいちゃんおばあちゃんたちがやっぱり言われてたんです。やっぱあの倒れたらいいっていうのがあるんで、でもそれを子供、若い世代が聞こえるところでそれを言ってるのを、本当にそれ伝承じゃないですか。
そっか、
おじいちゃんおばあちゃんがポロッと言ってるのを聞ける位置に子供がいる、若いお母さんたちがいるっていうのを見れて、あ、ここはちゃんと伝承されてると思いました。すごく
なんかすごい普段のそれこそ何気ない一コマかなって思うんですけど、そこが大事なんですね。
はい、もうその何気ない一コマが私は本当にテーマになっていて、特にやはりあの私が一番メインにしているのは、女性がされていた行為、台所仕事だったりだとか、冠婚葬祭の時のそういうお料理だったりだとか、あの行為だったりだとかっていうのって結構やっぱり男性目線での記録が多くて。
そうなんですか。
そうなんです。
それはなんででしょう。
まあ、やっぱり多分男性が記録されたっていうのも大きいとは思うんですけど、そのお祭りを例えば執行される時って、やっぱりそのメインになる方って男性なんですよね。ってなると、お祭りを記録した時にやっぱりメインの流れを記録、式次第を記録したら、やっぱりその男性の動きになってきて、じゃあ裏で女性が台所で何をやってたのか、裏で女性が何を手順にやってたのかっていうのは全くと言っていいほど紙面には載ってないんですよ。
そうなんですね。
それを祖母に会話の途中で聞いたら、私がちょうど専門でやってた分野をポロッと言うから、やってたのみたいな。でもあの時の感動、多分、本当に誰にも理解してもらえないんですけど。
だけどなんか正直ね、こうそのね、祖母おばあちゃんにとっては普通にやっていたことだから、まさかそれが伝承になるというか、今後のね歴史の中に残っていく、残した方がいいものっていうの意識がないと思うんですよね。
本当に今も多分ないと思います。
やっぱりまあ、けど多くの女性というか、まあそういったね、こう暮らしを支えてきた人は多分あんまり意識してないと思うんですよね。
本当にそういう暮らしの中のものをずっと継承してきたのは本当女性だと思うので、そういう女性がされてきたことっていうのを私はちょっとメインに扱っていきたい、扱っていきたいじゃないな、その記録として残させていただきたいなって思うんですけど、もうそもそも私たちの世代でも結構わからないことの方が多いじゃないですか。
そうです ね、はい、
もうさっぱりわからないと思うんですけど、でそれわからない私たちの暮らしをやっぱりおばあちゃんたちは受け入れてくれてる、それでいいってなってるっていうのもすごいなと思って、
逆に私たちが、まあ、例えばあの普段スマホいじってるとか、ああいうのもこう理解できないとか、もなんでああいうことやってんのかなっていうところ、 SNS とか、ああいうのをまあ受け入れてくれてるっていうことも意味がある、
もうなんかそれも今の時代なんか変わってきてるからしょうがないっていう風に思うって私の祖母は言ってたんですけど、でも実際多分祖母は、あの自分が嫁いできた時にはこういう風に掃除をして、こういう風にアイロンかけもしてって、全部一から教えてもらったっていう言い方してて、多分それを私に伝えたいんだと思うんですけど、言わないんですよ。
言わないんですか。
言わないんです、多分私が、まあ、性格もあると思うんですけど。まあ、一番はやっぱり働いてるっていうのもあるし、日中家にいないしっていうのもあるんですけど、時代がやっぱり違うっていうのをすごく感じてるんだろうなとはすごく思って、で祖母たちが生きてた時代をやっぱ聞いてたら、私たちからしたらもう教科書の世界じゃないですか、小説じゃないですか、もう本当に祖母の話小説だなって思いながら聞いてるんですけど、そういうのがあって今の朝原があるって思って、 ったら、まあ、もちろんその今までもずっとこういろんなことを継承してこられた方々がいる中で、私は特にその女性が家で切り盛りしていたこととか、お祭りの時に裏で何をやってたのかっていうのも、もう本当に町村が村であるためにすごく大事なことだったけど、注目今まではやっぱりされてなかったところが大きいので、それを記録に残したいな、大事にしたいなとはすごく思っているんですけど、
いやもう本当にぜひそこは私も気になるところ、女性の一人として気になるところではあるので、ぜひまたあのいろんなねお話聞けた際にはどこかで発表の機会とかも、
一応今年一本論文は書こうと思っていて、母校で出そうかなって、あこれあんま言っていけないまあでもそれを目標に今は動いてます、はいはい、論文としなんかやっぱりいろんな形で発信してる人いると思うんですよ、うん、それこそ今の時代だったら SNS だったり、うん、ブログだったり、うん、こういうラジオで発信させていただけるのもすごくありがたいなって思うんですけど、私はやっぱり図書館で働いてるので、うん、その利用者さんにきちんと紹介できる資料として残したいっていう気持ちがあって、やっぱり図書館に残せるようなものとして記録は残したい、私の日記とかエッセイとかじゃなくて、ちゃんともう文字情報、冊子情報のそれも論文っていう形だったら図書館にも置けるので、そういう風な形で記録を残したいなとは今思ってます。
なるほど、ぜひこう簡単な読み物的なイラスト付きみたいなのもぜひ作ってもらえたらなと思います
そうですね、機会があれば本当に、でも、はい、機会があればね、そういうこう論文じゃない形でもね、うん、発信ができたらいいなと思いながら思ってるまででとどまってるんですけど、
はい、ぜひぜひよろしくお願いします。
ぜひぜひ、
はい、じゃあですね、実はちょっとそろそろ時間が近づいてまいりましたので、はい、まあ、あの朝原の方にねたくさんこうお願いですとかメッセージもあるかなと思うので、その辺をちょっとお願いいたします。
はい、すごいあの突然現れたどこの誰ともわからないような私を朝原の方々受け入れてくださって本当にありがたくて、もう本当に今おばあちゃんが住んでた町だからっていうよりは、今もう自分の気持ちで好きな、私が好きな村町だからやっぱり記録取りたいなっていう気持ちがすごく今大きいんですけども、本当にあの何をやってるのか怪しい人間で申し訳ないんですがあの佐伯図書館にいますので、よかったら遊びに来てください。でよかったらあの私今80代から90代の女性に恋焦がれております
80代から90代の女性、
そう80代から90代の女性とぜひお話がしたい昔の話をぜひ、その楽しかった思い出だとか、昔はこういう風にして田植えをしただとか、こんな歌を知ってるよとか、この場所は昔はこうだったとか、おばあちゃんから聞いた話とか、そういうのも記憶を持ってる方、もう本当にそれは宝物だと思うので、よかったらその宝物を分けていただけると共有していただけるととても嬉しいです、
はい、朝原で暮らす子どもたちへもちょっとメッセージ一言いただけますか。
はい、子どもたち図書館においで楽しい本いっぱいあるよって、ね、はい、あとやっぱりもし、あれだ、おばあちゃんとかおじいちゃんとかが近くにいたら、別に血がつながってなくっても、うん、大人の人がいたら、どんどんいっぱい話聞けたら、うん、それはあなたにとっての宝になると思う。
リスナーさんへもメッセージお願いいたします、
は
い、
もしご興味があれば廿日市市民佐伯図書館へぜひこれからの季節ドライブがてら来ていただけるといいかと思います。佐伯図書館やっぱ田舎のね里山の図書館なので本がとても綺麗です穴場です、静かです、よかったらぜひ
はい、ありがとうございます。まあ、本当にねこう残していく、本当に当たり前の日常を残すことっていうのがそんなに意義があることなんだっていうのを今日改めて知れたので本当に良かったです。はい、これからもよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今日ありがとうございました。
ありがとうございました。